子供と一緒に考えたいこれからの話、家族で未来予報。この番組ではこれからの世界について親子で考えたいことを取り上げます。アメリカと日本それぞれの国で子育てをしながら働くママのあやとよこに、子育て経験のない私、こうきがいろいろと聞いていく番組です。実際に家族で楽しく話せるコツやツール、そして実体験など、家族で未来のホープ、願いを持ってもらえるように、皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。今日のテーマが、学校や家庭での勉強についてということで、あやさんとよこさんに、それぞれの、教育方法みたいなことを聞いていきたいと思います。あやさん、よこさん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
なんか、
はい、
はい。ごめんなさい。大丈夫ですか？
はい、いや、
コロナのせいで、もう本当に3月、今でも忘れない13日からずっと学校の、もう学校の校門っていうか、うん、学校の敷地内に子供が足を踏み入れてない状態なんですけど、で、
5ヶ月ぐらい。
はい。で、しかも、8月18日から新学期が、アメリカは夏の終わりから新学期になるので、始まる予定だったのが、うん、いきなり先週、3週間また伸びることになって、で、9月8日まで結局学校がないことになって、うん、9月8日から一応オンラインで始まるんですけれど、
うん、
もう本当に長い間家にいて、特にアメリカはその楽器が、うん、学年が変わる時なので宿題も出ないので、もう本当に、うん、子どもたちの学習能力がかなり下がってるんじゃないかと。
うん、いやでも日本でもそうですね、言われてます、
ね、うん、だからそうですね、日本とそのとこどうなってるのかちょっと私興味があるんですけれども、そのオンラインこっちはオンラインに切り替わった時に、パソコンとかない家庭、うん、Wi-Fi とかない家庭にはそのパソコンを配って学校がもうメールをして、Chromebook を配って、うん、で、たりしたんですけど、なんか日本は結局、数人に、友人とかに聞いたんですけど、先生がプリントを配ってたりしたって聞いたんですけど、うん、本当ですか？
それ、そうなんです。市町村によって結構違ったみたいで、私が住んでる地域では、オンライン教育というか、一方的なビデオ配信みたいなものはやってくれてました。で、あと別にプリントもあって。で、ただめちゃくちゃ後にというか、結構5月末ぐらいですかね、学校にちょっと一時的に行ってる時に、うん、家にインターネット環境というか、そのオンライン授業環境がない方いらっしゃいませんかみたいなアンケートみたいなのがあって、うん、それでないって書いた人には無料で iPad の貸し出しがされているっていう状況でしたね。うん、で、これなんか調べたら企業が提供してくれてたみたいなんですけど、なのでなんか周りの友達もみんな知らなくて、一人だけないって書いたママ友が、うち iPad が届いたんだよねみたいな、めちゃくちゃいいねみたいな話になって、私もないって書けばよかったよみたいな、しょぼいのしかないからとかって言ってるママはいっぱいいました。
なるほど。
ただ結構遅かったんで今更っていう感じはちょっとありましたけどね、ないよりは
そうですね。こっちでも結構早く配られたとこ、そうじゃないとこがあって、アメリカはまた国が大きいので、もこれも本当に地方自治体によりけりなんですけれども、
うんうんうん、
アメリカは特に貧富の差が大きい国なので、日本と比べると、
うん、
すごく統一するのは難しいかなって、あと学校に来ることによって、その食べ物が与えられる、その給食っていうかカフェテリアが朝とお昼に空いていて、うん、一定の親がの、うん、やっぱり稼ぐお金の量で、その、ある程度 のところに達さない場合は、その家庭はの子どもは無料で朝ごはんとお昼ごはん食べられる、うん、給食代がないっていう、うん、そうだからそういうのもあるから、いいですね、そういうのがなくなってしまってこの何ヶ月も、
うん、
でその食べ物も配ったりはしてたんですよ。あのそう、はい、でまあ今夏なのでないんですけど、
うんうん、
そうだからそういうことまで影響してしまうので、うん、お腹が空いている子供もたくさんいる状態。うん。
うん、確かに日本でもそれはちょっと懸念されてましたね。うん、子供食がないと、うん、給食がないと食べれないご家庭もあるので。う
ん、だからやっぱりコロナで、うん、その今まで健康じゃなかったでそのビジネスだとかオーガナイゼーションとか組織とかがやっぱりいろいろと問題が前にあったね、
うん、
ものがすごくその問題がさらに大きくなってしまったり潰れてしまって倒産してしまったりするって聞きますけど、本当にこういう時、うん、こういう時は弱い人たちが犠牲になる子どもたち、うん
うん
うん、っていうのが本当に心が痛くなるなって思います。
そうですよね、
うん、
なんか親御さんの状況によってもちろん家庭の状況が変わって子供も影響を受けますからね、
うんうん、
なんか仕事なくなっちゃって、うんうん、学校にも学校もなくてっていう、
うん、
見えないのも結構怖いですよね。
ですよね。でお金がある家だったらもう学校がなかったら例えば塾に入れるとか家庭教師つけるとかいろいろできるじゃないですか、
うんうん、
ね、だからここで本当に差が出てしまうというか、やっぱり小学校とか義務教育っていうのはそういう親の貧富の差で、
うん、
がなかなか子供に影響しないための教育の場なので、
うん、
ね、それ、
うん、
だから小学校とか中学校の大事さが分か大切さが分かるし、
うん
うん、その完璧じゃない、ね、ないとしても本当にそれがなくなるとすごくいろんな問題がこれから出てくるんじゃないかなって懸念しています、
うん、そうですね、
うん、なんか第2波が来るかもとか、ね、冬、うん、そういうのでまたこういう気、ね、あの学校に行けないとかになったら本当心配ですね。
あやさんと、まあ、あやさんもようこさんも僕も、はい、うん、一応日本で義務教育というかちっちゃい頃はずっと教育を受けてきて、うん、ダイヤさんは今アメリカでお子さん育てられてますけど、アメリカの教育、なんか学校教育とか自分が受けたのと全然違うとかってなんか感じることってありますか？
そうですね、なんか一番日本にはないなと思うのが、まあ、飛び級とかが可能なこと、
うん、
で、うん、そうですね、例えば飛び級はあの一昔前は結構あのうちの子はもう読み書き1年生のレベルはできるから2年生に行くとかはあったんですけど、あの今はあんまり見ないんですよ、うん、やっぱり精神的にもうあの同じぐらいの年の子と一緒に いた方があのお友達とかができる、ね、こととかを考えるとやっぱり同じあの学年にいた方がいいっていうアイディアが今、うん、あの大半になってきていて、あまり飛び級する人は少なくなったんですけど、あのその代わりにこれは結構普通にあるんですけど、4年生ぐらいになると算数の宿題が3種類ぐらいあったりして、うん、うちの子供の学校では、
うん、
あのまあ、これは結構よくあることだと思うんですけど、うんうん、で、あの、できる、一番難しいのと、まあ、普通のと、そうでもないのっていうレベルで、別に、なんていうのかな。そう、だから一番下のレベルの宿題をしているから、あの、いじめられるとか、そういうの全くなくて、もう本当に、なんていうのかな。
うん、
子供たちが、自分がやりやすいレベルを選んでできるっていう、なんか日本では、うん、小学生でも算数の宿題の、ね、が違うっていうのは考えられないじゃないですか、
うん、
だけどアメリカはもうちょっとその得意なものを見つけることを に重、重きを置いてる感じがしますね、教育全体的に。
うんうんうん、
なので、別に算数できなくても、他のこれが好きなんだったらそれでいいじゃないっていう感じ。うん。だから日本はどの科目もできなきゃいけないじゃないですか。
うん。
だけど、アメリカはそういう雰囲気はあまりないかな、日本に比べたら。うん、
あ、確かに日本って何でしょう、公立の高校行くには絶対内申点が必要で、うんうんうん、みたいな。で、もう中学1年生の1学期からその内申点、内申点も成績も全部響いていくっていう感じなんで、気を抜くタイミングがないというか、うんうん、
そうですよね、うん、
大変
で、あとは気づいたのはクラスの人数が、私小学生、うんの時40人とかクラスにいたなと思ったんですけど、うん、すごいその人数がアメリカは多分20人とか25人とか、
うん、あ、いいですね、すごい理想。でもそれぐらいですよね、先生一人で見る、
うん、そう、そう、うん、それがマックスなんですよね。だからクラスがもう少し小さいっていう、うんうん、
日本もでも今そんなには多くないんですよね。陽子さんとこってどのくらいなんですか？
いや、うーん、うちは結構子供が多い地域で、うん、1クラスに35ぐらい多いと言いますね。少ない学年だと30人ぐらいかなっていう感じで、うん、まあでも一気にこう結構子供が増えちゃってる地域なんで、確かに
集中しちゃってるとこはあります
ね。しょうがないですね。そう、なんかこんなに子供っていたんだっていうのと登下校でもなんかすごい子供がひしめき、
少子化なのにいいですね。うん、
まあマンモスすぎてちょっと大変なんですけど、
まあ、あとは、うん、これもちょっと比べるのが難しいんですけど、その塾とかに行く子があんまりいないんですよね、うん、で公文とかは最近ありますけど、うんうん、あの、クモンにみんな行ってるかって言ったらもう全然そうじゃないし、あの、そうですね、塾に行くっていう感覚がなくって、それでも一応まあ、お受験とまでは行きませんけど、例えばうちの子供ですと、その、あの、公立なんですけれども、公立の学校、中学校の中に、あの、マグネットといって、その理数系を、に強い子供が行くそういうプログラムがあるんですけど、うん、そこには受験をして入らないといけない、だから今までの成績と先生からの推薦状とエッセイ2つぐらいと、
うん、
それからテストみたいな結構いろいろあるんですけど、
うん、
でもだからといって、その塾、それ用の塾があるかって言ったら全然ないし、本当に、そうですね、そのアプローチがちょっと違うかな。そのライティング、エッセイ書くためのその先生とか雇ったりはしますけど、うん、でもそんな、本当に何回か会うぐらいとか、そんなに日本みたいにもう、なんていうのかな、塾に通ってどうのこうのっていうのはちょっと違う。
うん、
う
ん、
でもなんか、羨ましい。でもそれでもやっぱ、いい大学にみんな行けて、経済大国でっていう差がちょっとあれですね。なんか子供、私の周りだとやっぱりお受験する地域なんで、うん、まあ塾代に5、6年生とかになるとみんなほとんど塾行っていて、月に3、まあ高いと、まあお受験する子だと3万超えは当たり前で、夏期講習になるとプラス何十万とかが普通なんで、ね、その差が、そんなに努力してとかお金を積んで、うん、やっていく子供、日本の子供たちと何が違うというか、
なんか、お受験で、そうですね、お受験っていう、うん、そういう勉強の仕方が、やっぱりなんか疑問視されてますよね、うん、最近ね。どれ、うん、そういう、そうやって詰め込みで勉強して、いい点数を取って、うん、うん、実際に何に、うん、まあ、いい高校とかね、行けたり、大学に行けたりっていうのが、もちろん、目標なんでしょうけども、
うんう
ん、何かこれからはちょっと変わっていかないといけないんじゃないかな、アップデートが必要じゃないかなっていう感じはすごくひしひしとしますよね。
うん
うんうん、
そうです。まあうちは子供が勉強が得意じゃないタイプなんで、まあ個性を磨いてなんとか食いっぱぐれないようにするしかないなぐらいしか考えてないですけど。うんうん、
まあ子供変わります
しね。まあでも、うん、 そう、まあ変わそうですね、そこを願いつつ、うん、あとはなんかその銀行員が大量リストラされたとか、うん、なんかこう AI で奪われる職種が何々とかってこういろいろ出てるじゃないですか。そんな中で YouTuber とかが稼いできたりとか、あと投資とかで若い子供の頃から稼いでる子供が出てきたりとかしてて、実際その大学に行くっていうのを最終ゴールにして教育すべきなのかっていうところですごいちょっと悩みはあります、
うん、本当に大学はもうかなりアメリカでも特にコロナになって、うん、そのオンラインとかになってしまってて、うん、アメリカだと授業料もすごく高いので行く意味があるのかっていうすごくやっぱ疑問視されていますね今、
うん、
だから
なんか学生、うん、そうですよね、ローンとかも大変な、
うん、そうなんですよ、
人がアメリカすごい多いって聞いてます、
うん、だからただ人間形成の面ではいろんな大学に行くとやっぱり高校とガラッと違っていろんな人と出会うし、あの、うん、そういう面では私はすごくいいと思うんですけれども、うん、なんかね、
うんうん、
そこら辺も子供がいると悩むっていうか考えますよね。
うん、そう、あやさんの言うようにその出会いがあったりアルバイトしたり、まあ、旅行に行ったり、うん、自分が人生の中で結構自由にやりたいことを選べる時期でもあるのかな、まあ、学びも選ぶ方もいるんですけど、
う
ですね、
うん、なんか陽子さんとかこうきくんはあのどうやって、うん、例えば私だと親に勉強しろって言われたことがなくって、ですごくもうちょっとプッシュしてもらえたらよかったなって思うんですよ、うん、だからそれを一応自分の子供にはすごくプッシュはしないですよ全然、あのなんていうかな、うんうん、勉強が大事なんだよっていう、学ぶことっていうのは大事なんだよっていうのは教えようとしていて、
うん、
まあそれも難しいバランスなんですけれども、
うん、
その一緒に座って勉強しなさいとかそういうのでは全くなくって、あのもう少し私の親が してくれたらなって思ってることを頑張って、まあ、不器用ですけどしようかなって考えてるんですよ。陽子さんとかこうきくんはどういう育て方をされて、どういうふうに思いますか、うん、そういうの。
僕はそうですね、あの、うん、僕も自分の親はそんなに勉強しろっては言わない方だったので、塾にも行ってなかったですし、うん、ただ自分は、
うん、一度も行ってない。
一度も
大学
小中高、うん、1回夏期講習に行ったことあります、うん、なんかの夏休みだけ、
うん、
なんでだろ
う、
うんうんうん、高校受験か大学受験かで、高校受験かな、うん、でも塾はそれだけで、でまあ自分はなんとなく勉強嫌いではなかったので一応大学までは行ったんですけど、うん、なんとなくでもなんとなくで行ったんで結局大学は辞めちゃって
結構いい
大学、ね、すごい有名大学
行った割にちょっとなんか違うかなみたいな感じで結局大学は辞めたんで、うん、だから勉強ができるからといってなんだろうその後の人生がうまくいくってわけではない、
うんうん、絶対そうじゃないですよね。
うん、
あと、
うんうん、
こうきくんもそうだと思うんですけど、勉強ができる子ってやっぱりできるんですよね。なんか親に言われてやるんじゃないんですよね。うん、うん、親、そう、うんうん、好きな子は得意だなと思う科目とか自分からやるし、興味があるし、そういう本当にあの、うん、有名な、ね、大学を行ってるお友達とか、小さい自分が子供の頃とか、あの、自分が好きでやってた子が多いなと。うん。あんまり親に、うん、言われて、そういう人もいますけど、うん、そこが大事だなって私も、その好きを見つけて、一緒に見つけてあげること、
うん、
その、次のテストで、中間テストで何点取りなさいとか言うよりも、うんうん、どうして勉強した方がいいんだっていう、うん、その興味をどんなことが好きなのかとか、
うん、
あのどんなことをして社会を良くしたいと思うのかとか、うん、まあそれちょっと大きい話かもしれないけど、うん、子供には。だけど、うん、あとはどんな仕事が、こんな仕事があるんだよとか、普通の生活で 話すことでやっぱり勉強を一つのツールとして、うんうんうん、その好きなことをもっと深くやることとかのツールとして使える風に話を持っていく
、うん
うん、っていうあれですかね、うんうんうん、陽子さんはどうでした、
うん、あはい私はですね、まあ、姉がいまして、姉はもう何にも言わなくてもすごい勉強のできる子で、まあ、ピアノも上手で、みたいな。で、結構ちょっと比べられるじゃないですか。うん、で、私妹もいるんですけど、姉がすごいできる子で、私はまあ普通で、妹ができないみたいな宿事だったんです。なので、妹ばっかり怒られていて、私は結構放任。で、ただ姉と一緒に塾には入れられて、まあ、小学生の頃から塾には行ってはいたんですが、まあ、あんまり勉強が好きじゃなくて、うんうん、算数と理科は得意だったんでやってたんですけど、うんうん、社会なんてなんかこう語呂合わせで歴史を覚えろとかって言われるとなんかくだらないと思って一切勉強しないって決めて社会は絶対勉強しないとか
なるほど
ちょっと天の弱な人間だったんで、うんうん、社会は0点みたいなそれでいいみたいな感じで割り切ってたんですよなのでちょっと算数と理科しか、まあ、その数学と理科しか受験科目のないようなところに入って、大学もちょっとデッサンとか、建築に興味があったので、散々高校で遊んで、浪人して、なんとか工学部に入るみたいな。
素晴らしい。
でもまあ、大学入ってからは、まあまた、ちょっと遊びすぎて、一度留年してしまうみたいなこともあったんですけど、なんとか、なんとか就職できて、うひょ曲折がすごいんですけど。
うんうん、
今に至りますね。まあでもやっぱり自分がやる気が出た時はやっぱりやったし、うん、親にやれって言われて、まあ、やったことはなかったというか、あんまり身についたことはなかったので、
うん、
今振り返ると、
あと、
本当そうだなと思います、
ね。その、社会とか、さっきも陽子さんも言ったんですけど、その、暗記とかね、その、うん、暗記とかの宿題が、こっちの子はあんまなさそうなんですよね。この子供たちを見てると、うん、クックとか、すごい日本は何回もドリルとかで、うん、ね、やらされて、すっごい、うん、もう、社会とかも暗記暗記って言ってなんかね、すごい、いろんな道具があるじゃないですか。うんうん、色が変わるやつとか、下書き、うん。そう、そういうの全然ないんですよね。そう、だから、この子、そう、この人たち。
単語帳とか。
クック大丈夫なのかなとかって思うけど、まあ普通にちょっといきなり 3×9 はとかって言うとできるから、あ、そっか。どうやってやってんだろうって。
なんでしょうね。
不思議なんですけどね。うん、そうそうそう。
ノルマがありますね。
そう、だからそういう感じの勉強の仕方はちょっと少ないかな。アメリカの、うん、やり方を見ていると。
なんかいでも楽しそう、うん、でもあれですか、あやさんから見ると日本よりもアメリカの方が楽しそうに学んでる感じ
ですか。それは全然
そうですね。
子どもたちが意見を言うこと意見を言うことを奨励されるので、
うん、
全体的にだから日本だと結構先生が言うことを吸収しなさいっていう流れだけど、うん、もっともっと授業に参加するし、すごくクリティカルシンキング、その日本語で批判的思考とかって言うと思うんですけど、うん、なんかそうするとなんか変なネガティブな、うん、ねえ、こう、俺に聞こえるんですけど、うん、すごく、なんていうのかな、例えば、もう小学校の高学年とかになると、すごい、ポリティカルな話とかも出てきて、うん、例えば、アメリカは、ガン、銃規制のことについてすごく、話題になるニュースがあるんですけど、ニュースなんですけど、そのことについて、例えば、反対か賛成かってやっぱ子供すごいあるんですよね。親に影響されてもあるんですけど、で、反対の子は、その銃反対の人は賛成意見を頑張って、クリティカルシンキングで考えて、リストアップしてみて、ディベートしてみるとか。で、逆に今度は反対になって、自分の意見でディベートしてる。ディベートの、そういうやっぱ、機会とかも日本よりは多いと思います。
それを小学校でやるってすごいですよね。うん、
いや、あと、重要ですね。それは、ね、
そうそう。あとは、選挙、大統領選挙があると、学校中がその偽選挙を作って、うん、 本当に子供たちも選挙するんですよ。その、
うん、
どう、うん、そう。だそういうこともするし、だから、あとでちょっと意見を言い合ったり友達と、うん。だからもう少し政治とかの話もするようには、うん、うん、奨励されてるんじゃないかなって。日本よりも。うん。だから日本は結構、
いや重要ですよ、ね、うん、あの
教科書に沿ってやる感じじゃないですか、先生たちが。
うん。
うん、そう。
そうですね。カリキュラムがあって終わらせなきゃ。そういう
カリキュラムもあるんですけど、それ以外のその伸びしろが、先生たちもなんか自由にできる部分がある感じはしますね。
ああ、うん、そこは違うんですね。うん、うん、うん。でもそれするとやっぱ先生によって差は
結構そうですね。先生によっていい先生、うん、合う先生とか合わない先生とかね。
うん、うん、
うん、
まあまあ日本もありますけど、
うん、そうですね。
大きそう。
であとはに日本とアメリカの違い、うん、はい、まあ私も日本の小学校なんかずっと前だからもうちゃんと覚えてないんですけど、うん、とりあえず読書しろって言いますね、うん、こっちの学校は小さい頃から。うん、で読み聞かせあのもう大事だっていうもう全体的にそういう雰囲気がありますし、うん、だから私も夫も小さい頃から本を読むことをすごくあの重要視していたし、読めない時はもう毎晩のように本を読ましていたし、うん、あの、うん、読み聞かせをしてたし、です
ごい、
まあそうですね、日本はまあ課題図書とかもあったのは覚えてるんですけど、そう、その、
うん、うん、
本を読むっていうことで、私は、あの、子供がね、夜寝る前に本を読むことでちょっと落ち着いたり、心が、うん。で、例えば、ちょっと嫌なことがあったりしたら、本を読むと、そのお話の世界に逃げることができるので、うん、で、あとは、スマホとか、なんか、ゲームとかは、すごく、あのもうグラフィックを見るので その部分の想像力っていうのが養えないと思うんですけど、文章を読むことで読んだら想像するじゃないですか、お話とかを。そういうのにはやっぱり今の子供、うんうんうん、特に本を読むの大事なんじゃないかなとは思いますね。
うん、
うん、
うん、私はちょっとそこはうちも、ま、学校自体も読書を推奨はしてるんですけど、まあ、やっぱりお子さんによってバラバラですね。うん、まあ、塾とかも忙しかったりはするので。まあでも、何でしたっけ、あの、テスラ社のイーロン・マスクとかもすっごい本
読んでたりします
ね。そうなんですね。すごい量の本読んでたみたい、彼は。なので、やっぱ、すごい必要なんだなって、改めて思います。今からでも遅くないか。まあ、うち、娘と息子がいるんですけど、娘は好きで勝手に読んでいて、息子がどうしてもやっぱ読書が苦手で、あの、ちょっと教育系の漫画であれば読んでくれるので、ひたすら漫画で。
全然いいと思いますよ、それでも。うん。うん、そうですよね。
読まないよりはマシかなっていう、感じで与えてます。
なんか、二人子供がいるとやっぱり同じようにはなかなかいかなくて、私、上の子は、あの、娘なんですけれども、うん、その、例えば、この授業を取って、いい成績取ったら、うん、この目標の高校に入りやすいとか、
うん、
そういうことを言うんですよ。だから、そういう時に私が、あの、いや、でもね、って、だから、そのクラスを取るんじゃなくて、好きなクラスじゃないんだったら別に取らなくていいんじゃないとは言うんですよ。この高校入るために、
逆に。
そのクラスを取るとか、うん、そう、それはちょっと違うんじゃないっては言うんですけど、そう、陽子さんのお宅はどうですか？
でも、うちはまだちょっと幼いので、そんなすごいことを言ったりはしないんですが、例えばなんか似てるなと思ったのは、近所の中学生がたまにこう、小学校のお祭りのお手伝いをしに来てくれたりするんですね。うんうん、で、それは偉いなと思ってたら、内申点に1点つくんだって。そのために来てるの、ね、みたいな。っていう、ちょっとね。まあでも、そういう内申点の取り合いだから、しょうがないのかなと思いつつ、なんだかなとは感じますね。 まあでもうちの娘もずる賢いからそっちの方に来そうな気がします。うん、ちょっと卑怯なことはしないで、そう、あやさんを見習って、ね、自分の思ってやりたいって思ったことをやってくれっていうふうにちょっと伝えたいな、
ね。そのバランス難しいですけどね。
うんうんうん。うん。うん、そうね。難しい。まあでも本人が自分で考えて納得して やれば後々後悔もするし、
うんうんうん、
いいのかなと思いますけどね、うん、どっちにしても。
あと日本だと お受験とか大変ですよね。うん、なんか、
はい、
うん、さっきの塾の話じゃないですけど、うん、
そうですね、
どういう状況ですか、ま、そちらは、う
ん、なんかまあやっぱ親はやっぱりお金がかかるって言ってまあ、
うん、
苦労はしてるんですが、お子さんはやっぱお勉強が好きな子は結構いることはいて、もう友達と遊びに感覚で毎日の習慣として行って、で夜ご飯もおにぎり持って食べて10時ぐらいまでやって帰ってくるみたいな、なんかそれが普通みたいな感じで、楽しくこうチャレンジでこう受験をしているっていうお子さんもいるんですけど、かたやこうやっぱ勉強が苦手な子は無理して行って友達とも遊べないって言ってこうストレスをためながらやってるお子さんもいるので、本当向き不向きかなって思いますね。なんか中学受験は本当勉強が好きな子ならいいけどっていう話を聞いたことがあるんですけど、本当そうだなとは思いますね。まあ高校受験とかまだあまり詳しくないんですけど、本人がやりたいと思ってやるならいいけどっていう
感
じ、ね、う
ん、やっぱりでも私たちの世代の感覚だとまだまだや、あのいい大学に入ってね、いい仕事についてそれイコール、うん、なんか、ね、あ、ちゃんと子育てをしたその表彰状じゃないけど、なんか、一応大変なことだったけど、見える、ね、その結果が欲しいじゃないですか。なんか、それの代わりになる感覚もあるし、
ね、
まあ、あとは、ね、あの、やっぱり苦労して欲しくないから、
うん、
あの、なんとなく、その、やっぱりいい大学に行って、いい仕事してって言うと、すごく幸せな、人生楽そうな、楽って言っちゃいけないけど、なんだろう。あんまりね、食いっぱぐれることがない、
うん、
そう、あと社会からリスペクトもあるし、まあ、そういうふうにやっぱ子供の幸せを願って、ね、どうしてもきつくね、勉強しなさいとかって言っちゃうけど、でそれが幸せの定義みたいな固定観念がちょっとあるじゃないですか、うん、でも多分これからは変わってくると思うんですよね、まあ、そうですね、その大学に行く行かないとか、
うん、
そうだから親もかなりフレキシブルに ね、あの、それ、その大学に行けなかったか、
うん
うん、この高校に行けなかったからダメとか、そういうふうには絶対に思わない方がいいし、
うん、
あと、一応、まあ自分、親としてこういう大学に行ってっていう、ね、あの、そういう希望はあるけど、その希望に沿わなかった場合にがっかりしないことかなって、
うん、
自分に言い聞かせてるんですけどね。うん、うん、なんか大、うん、
いや、
大学だけじゃない、ね、就職もそう、あとはスポーツとかでもそうだと思うんですけど、
うん、
やっぱり自分の子供もしかしてできるんじゃないって思わせる時があったりもするから、うん、なんかでもそれに、やっぱ時間が経ってね、ね、うん、違ったり、合ってなかったり、いろいろあると思うんですけど、それでも、まあ、健康だし、ね、健康があるだけで、ね、とりあえず、いろいろ人生長いし、うん、そこでがっかりしないということを自分に言い聞かせています。
あやさんはちょっとがっかりしたことがある。
がっかりすることも嬉しいこともありますよね。子育てしてるとね。
うん、うん、うん。そうですね。いや、本当そうです。でも、そう、実際、うちはそんなに、あの、勉強ができちゃう方ではないので、あの逆に大学行けなくてもこうなんだろう、 YouTuber で稼いでたり投資で稼いでる子を見ると、あ、この子にできるもの、何か唯一の能力を磨いてあげないとこの子は大学行けないから何とかしなきゃなっていう方でいつも感じてますね。うん、なんか私たちの代の時はやっぱりどこの大学を出て、まあ、大学院出て、そしたら給料が違う
ね、
普通だったじゃないですか。でも今結構それがね、銀行員の大量リストラとか起きたり するのを見ると、うん、本当に変わってきてるんだな
と。あと
感じますね。
なんかちょっと話があれしますけど、マズローの要求5段階説って知ってますか？うん、あの、すごいピラミッドで、マズローの法則、マズローの法則っていうの、うんうんうん、で、今ふと思い出したんですけど、うん
う
ん、
見たことあります。
やっぱり、その、幸せって、
うん、
最後、一番頂点がね、まあ、ボトムはその、ちゃんと食べ物があるとかあるんですけど、うん、頂点は自分らしく生きることじゃないですか。うん、で、頂点に行くのが、
うん、
本当に、行って自分らしく生きるのが一番難しいことなんですよ。きっと社会のいろんなプレッシャーもあるし、
うん、
そのストラクチャーもあるし、
うん、
だから、
うんうんうん、
結局はその人生ってハッピーになるのって結構難しいことで、お金があっても、
うん、
あの簡単にね、みんながお金があればハッピーって、うん、ステータスからハッピーは絶対違うから、そうじゃない人はいくらでもいるし、だからやっぱりそういうふうに広く考えると、子供がその子らしく生きるっていう時代になっていくと思うんですよ。その子らしく生きるためには、うん、あ、そのヘルプをして、サポートをしてあげるのが、うん、多分これからの子育てに大事なことなんじゃないかなと思って、こう、そのストラクチャー、決まったそのストラクチャーに、うん、これが自分が幸せだと思ってるからって言って入れ、はめ込むんではなくて、
うん。
うん。と思いますね。
うんうんうん、それ本当最近すごい、それいい例を友達で見て、うん、すごい仲いい子がすっごい、なんだろうな、うん、お仕事で稼いでる友達がいて、うん、まあ社長やったり、うん、あとは投資とかで、うんうん、もう本当に奥の単位を稼いでる友達がいるんですけど、うんうん、その子はそのお金を稼いだだけでやっぱり満足してなくて、
うん、
自分がやりたかったことで自己実現を今また再トライしてて、あ、お金があっても人って満足しないんだなって本当思いました、ね。
うん
うんうんうん、
すごいですね。あやさんもヨコさんもちゃんといろいろと考えながらママをしてるっていうのがすごい、話を聞くと伝わりますね。
あの、全然、
いや、正解はないですよ、多分どこにも。
でもそう、正解がないから、
う
ん、なんかみんなすごいなって、なんか僕ももう33で、なんか子供がいてもおかしくない年齢ですけど、うん、なんかみんな、子供がいる人って、うん、その正解がない中で自分なりの子育てを試行錯誤してやってて、しかもなんか一発本番でやってる。そうそう、実験的に。
実験かもしれない。
まあそりゃいろいろ失敗もあるだろうし、でもなんかその中でね、ちゃんと向き合ってやってて、偉いですよね。
いやいや。
いやいや、みんな、母たちはみんなやってることなん
です。偉いですよ。
そう、
うん。しょうがないですよね。やるしかしょうがない。
そうです。
うん、でも楽しいですよね。いろいろあるからこそ。
最後にじゃあ、
うん、テイクアウェイですかね。
それぞれ、はい、そうですね。なんか、教育で、今後どう、そうですね。まあ、大事にしてることとか。
うんうん、やっぱり、その点数、うん、テストの点とか、100点取ってきたとか言うとすごい嬉しい、親としては誇りに思うし嬉しいと思うかもしれないけど、それよりも、
うん、
そうですね、どんなことが、子供がどんなことが好きなのか、興味があるのかっていうのを一緒に発見していって、でその好きなものが自分親にとってなんか、うんって思うものでもサポートしたい、そのプロセスかもしれないし、あのその子の個性としてサポートしてあげる、うん、だからテストの点とかだけ縛られないで、うん、それで子供判断しない、もっともっと広い視野のいろんなやっぱり伸びしろがある人間を育てるのがこれからの子育てかなと思うので、
うん、
そういう広い視野でやっていきたいなと思います、
うん、全く同感です。なんか、その、そうですね。そう、私自身も自分がちょっと破天荒な人生だったんで、 親からそうやって育ててもらえてたら、もっと、なんだろうな、遠回りせずにやりたいことできたかなっていうふうに思うので、子供もそういうちょっと他の子と違う、その子の、まあ、長所でもあり短所なのか分かんないけど、オリジナリティをこう伸ばしていきつつ、あとは最近思うのは、その世の中の仕組みとか、お金とか政治とかにも、まあ、アメリカだと結構その議論する場があるので、モテると思うんですけど、日本だとそういう場が少ないので、なんで今こういう事件が起きてるとか、なんでここの戦争が起きたと思うかとか、そういう話を子どもと一緒に疑問を持って議論して、なんか改善策どうすればできると思うとかって質問して考える能力を持てる子どもになってほしいなっていう感じですね。うんうん、
まあ、いや、いいんですよ。
そんなことできるかわからないですけど、理想は
全く、
理想は、うん、はい、
そうそう、持っておいて、
うんうん、
ね、
うん、頑張り、
はい、ここ私も
精進して
同じく
、はい、お二人とも、
はい、
子育て大変な大変そうですけど、いや、なんか
すごい笑って
る、なんか尊敬しました今日も、はい、いろいろ聞いてて。
いやいや普通です普通
ママさんもみんなこうやっていろいろとね考え悩みながら子育てしてるんだなと思って、
はい、ママに優しくしてあげてください
、はい、ありがとうございます。ではここら辺で今回のお話は終了で大丈夫ですかね。
はい、
はい、ではまた、はい、次回も続けて、更新していきたいと思います。ぜひ、エピソードを皆さん、チャンネル登録、お願いいたします。何か、ご意見あれば、ぜひ、皆さんの声も聞いてみたいと思いますので、メールをいただければ、ありがたいです。メールアドレスが、家族アット未来予報 .com っていうアドレスを作っておりますので、はい、そちらにメールをいただければ、リアクションをさせていただきます。ぜひお待ちしております。はい。次回のテーマですけど、
はい、
次回、ちょっと先ほど打ち合わせしたときに、うん、ちょうど今、8月の、これ撮ってるのが8月の12日なんですけど、ちょうど日本は、まあ、原爆の広島と長崎があって、で、15日に終戦記念日があって、まあ、戦争の話を一回、
うん、
まあ、子どもたちとどういうふうにしていくのかっていうのを、みんなで話し合えたら面白いんじゃないかっていう意見が出ましたので、次回は、その戦争の話、子どもたちと話していくことをテーマに、やってみたいと考えております。はい。
はい。
またぜひ次回も、はい、お楽しみに。
はい。
はい。ということで、あやさん、ようこさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ではまた次回よろしくお願いします。
はい、お願いします。